笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
今夜は3回まで、
って始まっちゃったよ。
はい、はい、皆さんこんにちは、こんばんは。
船越3回まで、
はい、
クロちゃんと旦那と。
違います。
違うの、
はい、
またなんかさ、夜の営みを聞かされたのかなとか思って。違うの。3回ちょっと多くね。
構わない。
俺でも頑張っても2回までだよ。いや違う違う違う違う違う違う違う。
噛むのですか。
え、いや、これ何、噛まないとか噛むとか、そういう話なの。
そうです、志を高く持ちましょうということで。
低いよ。あ、分かった分かった。じゃ先週からの流れで、はい、目標設定をしようってことだ。
そうです、まず最初
に今週は3回しか噛まない、いや3回までしか噛まないよと。
そうなんです。
なんだ、夜の生活のことも。
新婚さんですね。
そうだよ、新婚さんなんで。でこうね、まあ時間もほら10の番組なんで、うちのこの番組も
お昼もやってますけどね、
日曜日ね、
はい、
日曜日の昼間からさ、結構新婚さん頑張るじゃん。
うーん、
俺が言うなって感じ。独身の癖して。
そんなことない。誰もそんな顔までいけませんから。
突っ込まれた今。
いい、ね、
うん、でどうすんのこの収集を。多分ね、はい、今ね全国3000人の金達ファンの皆さんは多分こう、って思ってると思うよ。
何が3回までかみたいな、ね、
そうそうそう、ちゃんと説明して。
先週から引き続きのゲストの古川さんがね、最初にこう目標設定を、うん、中学の時に世界チャンピオンになると、
うんうん、
あれ、
うん、
そうですよね。
はい、君ちゃんくつろいでるし、みたいな。なんかお菓子とか食べながら、ね、
目標設定するということで、うんうんうん、皆さんも何かね、やる前に最初に目標設定をしようと。うん、
サンビジョンね。
サンビジョンですか。
わかんないけど、3回までね。
でもあれなんだよ、3回噛まないっていう目標は噛んじゃうんだよ。
こう。
噛むところにフォーカスしてるから、う
ん、なるほど、
うまく喋ってるっていうところにフォーカスしないと。
なるほど、
うん、だから交通事故は無事故っていうところにフォーカスすると、うん、事故ちゃう。安全運転にフォーカスすると安全運転に事故らないわけだよね、
うん、
だから変えた方がいいんだよ、
うん、
今日もうまく喋るぞ。
おお。
いやいや、じゃあ俺の目標じゃないんだ、君の目標なんだよ。君が掲げなきゃダメなんだ、俺が掲げてもしゃあないんだよ。
そうでした、
うん、で掲げて、
はい、今日も素敵な喋りをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日のゲスト、先週に引き続いて噛んでませんからね、達人ナンバー52番地球防衛戦隊総帥古川さんをお迎えしてお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいのそれ、
はい、
なんか
セーフ。
いや、セーフじゃねえよ。はしょりすぎじゃない。だって打ち合わせもさ、すっごいやってんじゃん。
いやいや、
毎回だけど、どれ説明するね、じゃあね。なんでやねん。だってさ、古川さんは、ね、はい、達人としてお招きしてるんだけど、元プロボクサーで、そこからねプロボクサーを引退されて会社を起業したと。元ボクサー起業家なわけだよ、
うん、
で今ね、志を持って仕事をしてるんだから、そこをちょっとこうスポット当てて、話を聞いていこうというのを、なんで俺が説明しなかったんだろう。何やってんだアシスタントは。時間も計ってないし、
はい、
お茶とか飲んでる場合じゃないばあちゃん。一回も今日噛んでるからね。 あと2回だよ。セクシーボイスじゃ騙されないよ。いい？はい。ということで、地球防衛戦隊総帥古川雅澄さんで、はい、いいですかね。
はい、
はい、です。 OK です、はい。株式会社フューチャーリレーションの代表取締役でもいらっしゃいます、はい。フューチャーリレーションっていう名前、はい、この会社の名前の由来って、まあ、ありますよね。
ありますね。
どういう思いでつけたんですか。
なんかつながりって言葉はつけたかったんですよ、うんうんうん。でなんかまあつな英語で調べたらリレーションって関係みたいな感じだったんで、なんとかリレーションにしようって話だったんですよ、うんうんうん。でもう一個ずつトータルリレーションとか、うんうん、なんかなんとかリレーションとかいろいろ言ったら、フューチャーリレーションだけ当時最初に立ち上げたメンバー全員がいいねってなったんですね。それでも決まりました。
僕ねこの、はい、古川さんのお話の中で先週からねずっとお聞きしてますけども、はい、おじいちゃんがこの子はあのいい子だよって絶対大物になるよって言ってくれたこと、はい、でそれがおじいちゃん亡くなっても周りの親戚がこう耳にしてて、はい、時間をかけてこの子がいいよっていうことを言って、で人生の一番のターニングポイントでそこからこう火がつくっていうのはまさにじいちゃんからフューチャーリレーションしてるっていうイメージがあったんですよね。
そうですね。
するとそこがこう由来だったのかなってこうちょっと勝手に思ってたんですけど、
まあ、おじいちゃんのことに限らず、うん、ほとんどのことなんか偶然だったようなことがつながりから僕もともと起業する気なかったんで、うんうんうん、それがこういう結果になっ今なってですね、やっぱその人のつながりってすごい大事だなと思うし、つなげていかなきゃいけないなっていうのがちょっとあるんで、
そういう意味では過去とのつながり、もあるし未来とのつながりもあるし、はい、横のなんか仲間とのつながりってあるじゃないですか。
そうですね、
はい、社員の方々もこう大事にされていますよね。
そうですね。社員の子も、まあ、創業の時から いるメンバーが何名かいるんですけども、うんうん、本当に最初は家もない給料もないたらい回しで暮らした中で
それはなんか労働人はあまりに
あまりですね親子に言えないましたけど、本当そんな中でやってくれていますし、うん、そうですね。
会社はもう起きてどれぐらいになりますか。
今、5期目なので
5期目、はい、
5年目なんですかね、はい。
でまあね、数字も、ね、だいぶ安定してきたというか、はい、まあ、まだまだ上り調子な、
は
い、
そうですね、まだまだ
ですけど、はい。ちょっと話が戻ります。
はい。
ボクシングを引退をして、はい、で、パスタ屋さんでアルバイトをして、
はい、
でそのおかみさんの一言で、によっても火がつくというか、
はい、
まあ、過去が思い出されるわけですよね、
はい、
で何かやろうと、
はい、
すぐにこの会社を作ろうと思ったんですか。
いや思わなくて何をしていいか分かんなかったんで、
普通ね、あの割とこう何をやりたいってなるじゃないですか、
はい、
多くの人が。
そうですね、うん、何をしていいか分かんなかったんで、とりあえずあのバイトをしたんですね、
うんうんうん、
あのまあ何していいか分かんないので、うん、でも何かしなきゃなと思って 高いバイト代が払われるバイトをやってて、当時あの Yahoo BB っていうモデルをですね、
はい、
配る派遣のバイトがあったんですね、
うんうんうん、
でそれを配ってたんですよ、
うんうんうん、
そしたら、親父の命日の日にもらった人が、うん、君はいい命してるねって言って、うんうん、うち来ないみたいな感じで誘われたんですね。ほうほうほう。でまあ親父の命日だったんで、うん、あ、うん、これだと思って、あ、まあ、ある、まあ、営業会社に入って営業したんですけど、それがまあすごい会社で1ヶ月入社してから2日ぐらいしか家に帰れなかったんですけどね、
うんうんうん、
まあ、それぐらいもう
それなんかこう労働法的に大丈夫ですかね。
なんですかね、あんま大きな声しか言えないんですけど、本当そういった会社で、
うんうん、
重きし戦わせていただいて、でもおかげさまで僕社会人って5時に帰るもんだと思ってた
んですよ、うんうんうんうん、
その概念が完全に
潰
されたんですよね、
はいはいはい、
うん、こんなに本気で頑張る人たちいるんだと思って、でやっぱりもともとそういう闘争本能みたいなのがあったんで、うんうんうん、負けたくないっちゃってうちにやっぱり徐々に頭角を現すんですけど、
うんうんうん、
そこからちょっとリフォームの関連に移されてですね、はい、そこからリフォーム会社で当時創業を一緒に行う、うんうん、まあ、岡崎というですね、仲間とですね、出会ってからそこで本当に営業として火がついて、
うんうんうんうん、
覚醒していった感じなんですね、
うんうんうん、じゃあそこで営業というか仕事を学んだんですかね。
そうですね、うん、仕事の楽しさというか、なんか こんな本気でできるんだっていう、うん、僕は仕事って本気でできるもんだと思ってなかった、
うん、
あすごいと思って、
うん、5時まで、まあ、5時に向かって仕事をする人って、はい、5時でタイムカード来た瞬間にもう何も考えたくないじゃないですか、
はい、
でも仕事それを仕事というふうに意識をする人はタイムカードを仮に5時6時に切っても明日の段取り気になるし、うん、来週の、はい、お客さんとの関係も気になるし、はい、来年も再来年も気になると、うん、多分だから仕事をその労働から仕事に切り替えた瞬間にそこのスイッチがこうオンになるんだと思うんですね。
そうですね。
そういう意味では、確かにね今世の中はほら、雇用とか労働のいろんなことって言われるけど、僕はぐちゃぐちゃの中で仕事した人ってのは、はい、そういう、こう仕事のもう法律とは関係なく仕事の楽しさを味わえるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこでちょうど古川さんもそこにこう飛び込んだわけですよね、
はい、そうですね。
で、そこで営業なり仕事なりのノウハウを学んで、
はいは
い、いよいよですか会社を
という。そうですね。でなんか別の会社に移ってくれみたいな話になって、そこを作り上げてほしいって言われたんですけど、1ヶ月か2ヶ月で戻されることになったんですよ、やっぱり太陽光やんないみたいな、でせっかく僕たちはお客様に提案してて、これから長いお付き合いですってやったのが太陽光やんないって言われてしまったんで、それはどうだよっていう話になって、その僕の仲間がちょっと自分たちでもやりましょうよっていう、お客さんにもそういう話してますしと、別に僕はそんな気はなかったんですけど、まあ、いいよっていう話で、それで起業したんですね。
なるほどね、
はい、
お客様に嘘をつきたくないですよね。
そうですね。販売したその日もですね、その辞めるって言われたその日も販売してたんで、いやさっきご契約していただいたんだけどみたいな、で辞めるわねっていう話で、じゃあちょっと自分たちで責任持ってやりましょうみたいな感じで、
それはあれですか、転がり込んできたラッキーだなというふうなことなんですかね。
いやどっちかというと、クビですから、ある意味クビだと思ってたんで僕たちは、クビというかクビって思ってないですけど、そのこっち行ってくれって言ってまた会社戻ってくれっていうのは、はいはいはい、それはなんかおかしいなと思って、なんか
まあ、会社の中の策というか、
そうですね、
出ていくための策を作ったんじゃないかという気がするわけですか。
というかですね、いやそんなことはないんですけども、なんか行ってくれって言われて1ヶ月で戻ってくれっていうのは、それじゃお前何のため営業してたんだよっていう、
そうですよね、
のがあって、ですごい楽しい時期だったんですね、いろいろ自分たちでできるっていうのがあったんで、それがいきなり覆されてきて、まあ、自分はそこまであんま思ってないんですけど、僕のその仲間はめちゃくちゃ泣いてたんで、一緒にやりましょうって言われたらうんって言っちゃったんですよ。
でも流れに乗ってますよね、そこもね。
そうですね、
はい、で会社を起こした時にその流れの商品を売るところからスタートですか。
そうですね。
で今のメインの事業は太陽光と、はい、太陽光がメインですか。
はい、オール電化と太陽光の販売ですね。
はい、今の太陽光ってすごい人気があるというか。
そうですね、今はもう太陽光はですね、本当ぜひつけていただいた方がいいというかですね、地球環境のことを考えていくとですね、もう数も世の中広がってきますんで、
ということは太陽光があって、オール電化があって、これ環境の方向性に向かったんですか。
当時は最初はそんなことがあんまり思ってなかったです、お客さんが喜んでくれる商材だったんで、
お客さんありきでマーケットインしていくと、
はい、
こう太陽光があったりオール電化があったりという。
そうですね、はいはいはい、非常に喜ばれる商品だったんで、当時は環境っていうイメージじゃなかったです。ただしやっぱり一つの業務に会社として立ち上げるので、よくいろいろ調べたりとか勉強させていただいていく中で、これはちょっとこっから先太陽光なしじゃまずいなと、太陽光広めてかんとなってっていうのと、プラスお客様からいただく意見でやっぱりお子さんのエコ意識に変化があったとか、そういういい変化をですねいろいろいただくんですね。電気代とか、僕らなんか電気とか昔はクーラーつけっぱなしで寝たりとかしたんですけど、電気使ってる状況とか売れてる状況見れるんですよ。ってことはやっぱりあんま使っちゃいけないなっていうのがやっぱ意識として見えられるんで、非常にいいなと。
そんなこと、大体こう環境に思いがあって仕事をやろうという人より、どちらかというとやってるうちに、
あ、そうですね、
環境に向いてると。
僕大体そうなんですね、ボクシング以外は大体なんかやってるうちに、あ、なんか全部つながってるみたいな。
そうなんですよね、
はい、
まあ 目的は持つんですけども、その目的は目標が持つんですけど、はい、結果としてその、時間が経った方がそれが研ぎ澄まされてくるというか、そうです、はい、そういう感じがしますよね、はい、最初からなんかすごい、志を持ってやるのは坂本龍馬がね、はい、すごいですけれども、まあそこもなかなかないんですけど、はい、あのこの番組にできたゲストの多くの方々もやっぱりやっていくうちにこうすごくなっているんですね、はい、そこは何かというと一つ成功するためのヒントなのかもしれないですね、うん、で、この5期の間、まあ、最初の頃はすごく苦しかったんですよね、はい、経営も。
そうですね、まあ、ずっとそうです、最初の頃は特にやっぱりいろいろ販路というか、ええ、取引もですね、いろいろ厳しい、今はでこそですね、いろいろ整ってますけど、最初はやっぱ厳しかったですね。
営業のパターンは飛び込み的なものが多いですか？
飛び込み、僕自身ずっと飛び込みで育ってますので、はいはい、飛び込み営業ってやっぱり基本だと思うんですよね、うんうん、もちろん集客営業とか今はしてますけど、うんうん、飛び込み営業だけはちょっとなくさないようにしていこうかなと、うんうん、やっぱ一人で戦うというか、うんうんうん、戦うっつってもお客さんからすると訪問販売っていうともう嫌なイメージもされてると思うんですけど、 その中ででも購入し、今太陽光って実は訪問販売がほとんどなんです、販売できて、うんうん、今でこそイオンだのヤマダ電機だのって販売されてますけど、うんうんうん、当時はですね、もう訪問販売がほぼ9割、はいはいはい、でもそれがなかったら太陽光ってそんな普及してないんですよね、うんうん、でなんで訪問販売が嫌われてるのにそんなに売れるかっていうと、やっぱ人と人なんですよ、うんうん、結局人間人と人なんで、うん、大手の住宅メーカーで言っても大手から買ってるのって2割ないって言われてるぐらい、地域の工務店さんから買ったりとかしてる割合が大きいわけじゃないですか。でやっぱ人と人なんだなって思うんで、そこはなくしたくないと思ってるんで、
飛び込み営業ね、はい、まあ、やったことない人がこうやろうとするとすごい壁があるじゃないですか、まあ、慣れてしまえばコツをつかんでしまえば、はい、一気特需でも開いてしまえば、はい、こんな感じかとなるんでしょうけど、それまでがすごく高いですよね。
そうですね。でもこれも飛び込み営業というと一番基本なんですけど、まず1軒目のピンポンを勇気を持って押せと、これは大事だと思います、うんうん、その1軒目は確かにビビってしまったりすると思うんですよね、うんうんうん、
押してしまったらもうあと逃げられないですよね。
そうですね、そうです、
出てきますよね。
そうです、初めの一歩が、
はい、あ、それはもうなんかボクシングつながるもんね。最初一発ジャブぶち込めと。
何でも最初の一歩を踏み出してもらえればっていう、うんうんうん、
ちなみにあれですか、飛び込みってなかなか仕事取れなさそうなイメージありますけど、はい、まあ、そのもちろんその日によってバラつきもあるでしょうけど、はい、確率ってどれぐらいでこう
ですか？
いや、ちょっと興味あるなと思って。
あ、確率なんつう
の、ね、日によっては全然ダメな時もあるでしょうけど。
そうですよね、大体、まあ、リアルな話で言うと、50件ぐらいピンポン押すと、どうでしょうね、3、4人ぐらいの方がお話を聞いていただけるんですかね、うん、はいはいはい、今まだいい方ですよ、これ、
うんうんうん、全
然、
そうですよね、
全然いい方です、うんうんうん、はい、皆さん優しい、まあ対象とされてるのはやっぱ新築の方が多いので、そうですね、なので皆さん比較的お話を聞いていただけるというか、
新築のお家を見て行ってどうですかと。
そうですね、日当たりが良ければですけど、はい、
で47、8、46、7は出てこないですか？出てきてももう嫌な感じですかね。
いや、そうなんですかね、その一概には言えないんですけど、家が古いお家とかはやっぱり結構その訪問されてるケースが多いので、結構
過去のね、嫌なね、思いが、
特に一時前って結構いろんなのあってですね、うんうんうん、問題になってた時期もあったんで、はいはいはい、あんまり出てこない。そうですね、そういうのとかいろいろあったみたいなんで、大変みたいですけど。
でもそこで、普通聞いたらですよ、はい、お店で待ってればもう買う、ね、はい、購買心を持ってこう来るわけじゃないですか、はい、の対応するのは楽じゃないですか、ある意味、はい、全くそこがないところをこじ開けようって言ったら40数件はもしかしの、ね、連絡取れない状態になって、あと 2,3 件でもこれでもいい方ですよね。
いや、全然いい方ですよ ね、 全然いい方です。
ってことは1日まるまるこうね歩いてピンポン押しても全く何もない時もあるわけですよね、日によっては、
うん、日によってはあると思います。
これでね、多くのね、もちろん営業マンの話になりますけど、心が折れるんですよ。
そうですね、だからそういった意味でスポーツに近い感覚は僕はあってですね、うんうんうん、だからボクシングやってる時とすごい近い、うん、相手がうちはいいですって言って、うん、あ、そうですか、すいませんとか言いながら、うん、 っとだけ聞いてくれないですかね。かいくぐっていくみたいな。
ああなるほどね。
ありますんで。
うんうん。でそんな感じでそのスタッフの皆さんも割とこう営業の精鋭部隊みたいな、
はい、そうですね、まあ、今はあのイベントといってショッピングモールとかでイベントを開催させていただいて、そこでの集客の営業が非常に多いんですけど、そうです。ただやっぱりその訪問販売の部隊は残しているというところですね。はい、
あのやっぱ会社を起こして仕事を始めて営業して、
はい、
でまあ、ちょこちょこ仕事が取れても、なかなかその5年って持たないじゃないですか、
はい、
多くの会社が5年以内にほとんどなくなると、
はいはい、
5年で残ってる会社わずか何パーセントって言われてる時代で、その会社経営がやっぱ軌道乗ったなっていうのはこことこことここかなっていうこのポイントがあると思うんですね、
はい、
ご自分の中で振り返ってみれば、
はい、ありますね。
ここはってのは どういったところですか。
やっぱりあの社員の子たちにありがとうって言えた時だと思いますね、うんうんうん、
自分の中から、
はい、自分の中からというか、それまでは例えばうまくいってる時は例えばご飯食べに連れてったりとかしてはいましたけど、ありがとうって言ったことないことにある時ちょっと気づかされまして、
あすごいな、
うん、でもそれ聞いた瞬間、その後ですある僕の師匠に聞いた時に、涙がちょっと止まらなくなってしまって、夜中だったんですけど呼び出して、まあ全員来れなかったですけど呼び出して、今までありがとうねって伝えてから、ちょっとやっぱりそれが一番ですかね、自分の中ではですね。
それから自分の迷いもこう消えていくでしょうし、社員の皆さんの顔も変わりましたかね。
そうですね、やっぱ変わってきたと思います。
あの営業の何かのきっかけを作ってこうバタバタっと仕事を取り始めた方をきっかけだと思う人多いんですけど、
はいはい、
どっちかというとやっぱり内的なこう内側の、
そうですね、そっからはやっぱりそういうのが強くなった。例えば社員の子が誕生日の時とか、結構地方の子が多いんで、地方まで行ってお父さんお母さんのビデオレター撮ってきて流したりとか、でもやっぱりそういうことをしていくうちにお父さんお母さんも今会いますんで、お父さんお母さんも安心していただけますし、僕自身も責任感をさらに持てるのですごい良かったなとか、やっぱきっかけはそのありがとうっていう気持ちが伝えなきゃいけないと思ったからだったんですけど、
なかなかね、昔は会社の看板があるだけで、はい、そこに入ればロイヤリティがなんてことをね、はい、言ってましたけど、もう今ロイヤリティなんか死後に近いじゃないですか。会社に対する忠誠心をどうするかなんて、はい、なかなか作れないというか、もうそれはもう社長自身のこう過去にない行動をやり続けるしかないですよね、はい、そのビデオレターなんかも普通なかなかやれないですよね。
どうですかね、まあただそういった意味で言うと、やっぱり今社内はみんな多分結構、まあ、ぶっちゃけた話結構遅くまでやってますけど、楽しそうですよね、みんなで。なんか僕はそういうのを作りたかったんで、うちの親父ががんになって亡くなったのも会社が辛そうだったの、
逆なんですね、そこはね、
多分それがしたいんだなってことにちょっと前に気づいて、やっぱ大人が輝いていく、輝いて仕事をする世界、僕は辰吉丈一郎さんっていう奥さんに憧れたんですけど、めっちゃ輝いてたんですね、
はいはいはい、
ただ親父は輝いてなかったってぶっちゃけ言うとですね、だけど今ボクシング引退して社会人になって経営して、やっぱそういった輝いたですね大人を、がいるような会社をどんどん自分の中で作っていきたいっていうのはすごい一番のモチベーションですよね。
そんな会社から品物買いたいですよね。
ありがとうございます。
いや普通そうですよ、その、はい、会社がいびつでなんか仲悪くて、はい、なんかこうねというところから、はい、そのマイナスのオーラを満載の商材を買うのは、はい、やっぱり自分の気持ちも良くないですよね。そのうちが見えないですけどね、なかなか、はい、うちの会社はいいですよって、仲間もね、その社員もみんな頑張ってますよ、
はい、
仕事楽しんでますよっていう人たちがやる売る、101個1万円の品物と、はい、そうでない人たちが売る1個1万円の品物はやっぱり前者の方が
そうですね、
と思うんですよね、はい、でもそれ伝わりますよね、
はい、
楽しそうですもん。そういう
楽しいですね。だから先ほど篠さん言われた、あの法律はあるんですけど、今労働の、
はいはいはい、
将来的に変えたいなって思うんですよね、仕事してた方が健康だよっていう、僕なんかそうなんで、どっちかって、まあ、家族は大事ですけど、家族とうまくバランスを取りながらも、でも仕事を規制していくのはなんかどうなんかなっていう、過労死っていうけど、それってでも楽しいのになんでっていうのが僕の正直な思いなんで、
経営者で仕事一生懸命やって楽しんで、はい、途中で死んじゃったら遊び死ですよね。
そうですね。
遊んでるんですから僕ら止めないでって仕事は楽しいんだから。
そうですよね。
それをね、だからそこのだからスイッチの切り替えなんじゃないですか。
はい。そうですね。
そういうやり方はその仕事がどれだけ楽しいんだっていうことをその会社の中も含めて外にも伝達しようというのは素晴らしい理念ですよね。
はい、ありがとうございます。
でこれからどうしましょう。
はい、
フューチャーリレーションとしては、
フューチャーリレーションはもう一言で言うと地球の未来を守るときっぱり言ってますんで、その地球の未来を守っていくということを一つですね、本当に一つの道筋としています。でうちの企業理念のキャッチコピーがチェンジザワールド、未来に笑顔とエネルギーをと。今多分ちょっと世の中がだいぶ変化してるというか。
そうですね。
僕は伊達政宗っていう戦国時代の武将が好きで、その人が昔へそ曲がりの法則を和尚さんに教えられてて、暑いと寒いとか普通に分かることはもう普通みんな知ってると、逆を知ることが大事だよってことを言ってるんで、僕たちもさっき言った仕事が疲れるっていうのは、疲れるってことは禁止なんですよ。うちお疲れ様は言わないですから、そういうのがあるんで、仕事は楽しいという、世の中の概念を変えていきたいなっていうのが一番の理念ですね。
多分その多くのテレビの報道、はい、メディア、マスコミ、なんかのこうシーンを見てると、その逆というかそちらの方が少数派じゃないですか、
はい、
少数派の方に僕は真実があるというか、その抵抗していきたいな、はい、もちろん僕もそうですし、ゆうくんもそうですし、香りもそうですし、仕事を楽しんで自分たちも変わりたいし、皆さんも変えたいなというところであると思うんですね、
はい、
そういう意味ではますますそのいいリレーションを、はい、そうですね、取っていただければ、本当にいい、ね、話を2週にわたってお聞きしました、
はい、ありがとうございます。
ぜひですね、また面白い話を作って、はい、この番組にまたリターンしてください、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
お疲れ様でした。いやでもね、ね、若いの立派だなって思っておっさんみたい。でもあれですよね、なんか途中でも話出てましたけど、ね、会社に対する忠誠心っていうか、もう僕らみたいなちっちゃい会社なんてもう社長が好きぐらいしかないですよね、多分ね。社員が一生懸命頑張ってくれるこうモチベーションっていうかね。だから古川さんは多分すごく愛されてて、社員の皆さんからね。頑張ろうって俺もみたいなね。ね、香里
私も頑張ろう、
ね、そうでしょ。でも僕らみたいに小さい会社ってね、
そうですね、その人と一緒に働きたいかどうか、
ね、それはないよね多分ね、嫌われないようにしないと社員に、
ね、嫌われてないじゃん、大丈夫じゃん。
嫌われてますよ。
そううちは話ですけど、嫌われてるんじゃなくて、それは兄弟がいますんで、兄弟が兄貴はよっていう、
うちは揉めってやつですね。
あ、兄弟喧嘩、
ない
兄弟会喧嘩風、まあ、男同士のね、そんなあんま時間ないんで、はい、はい、古川さんありがとうございました。
2週
間経ってね、2回も機会でいただいて
地球を守ってもらうぞ
ぞ。それで総帥、またぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。